さあそれでは本日のランチタイムゲスト、お待たせいたしました。今日のランチタイムゲストはですね、日本空手協会西舞鶴支部で指導者をされていらっしゃいます藤井さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは、藤井隆夫と申します。普段は舞鶴市で普通の会社員をやっております。はい、それ以外は、空手と NPO 活動でいろいろとやってます。
ありがとうございます。自己紹介していただきました。藤井隆夫さん、
はい、
ですね、いつもはね会社勤めをされてるということなんですが、
はい、そうです、今日もです、
今日もです、はい、お昼休みに来ていただきました、ありがとうございます。ですが空手を指導されているということで、はい、今日は私たくさんお聞きしたいなと思います。
はい、どうぞ。
はい、どうぞ。早速空手といえばオリンピックで正式種目になったんでしたっけ。
そうですね、はい、なりました。
いつのオリンピックからですか。
東京ですね。
東京、わーすごい、
はい、
日本開催、
はい。
で空手って、発祥は日本。
はい、一応沖縄ですね、うん、沖縄から本土に伝わってきたというところですが、もっと先をたどれば
ルーツをたどっていくと、
は
い、
インド。
インド、
はい、インドから始まったとも言われています。
いろんな説があると、
は
い、
あります。
でも沖縄からスタートした空手、はい、ね、私意外やったんです。沖縄かと思ってですね、はい、沖縄やっぱり盛んなんですか。今でも空手は
今でも盛んですね、はい、もういろんな流派ありますが、はい、昔は学校での体育の授業としてもやられてたということです。はい、沖縄では。
そうですか、はい、じゃあこっちでいうこの柔道とかと同じような形で。
そうです、そうです、そうです、はい。
すごい、空手ってね、私のイメージですよ、
はい、
かっこいいっていう感じがするんですけど、
うん、
どうですか。
強ければかっこいいですけどね。
強ければ、
はい、見た目じゃなくて心がかっこよくなればいいかなと。
なるほど、はい。で藤井さん、この空手っていうスポーツ、
はい、
スポーツって言わないのかな、武道。
武道ですね。
武道、はい、武道は何をきっかけに始められたんですか。
もともときっかけは、親からですね、泣き虫で弱虫で、いつも家にこもってばっかりいた、
うん、
子供の頃4歳ですよね、4歳の頃から始めました。空手をやれと。
やれと、
はい、言われて、いやいや言ってたのが始まりです。
でもいやいや言ってたのが、あ、ちょっと楽しいやんってなってきたのって何がきっかけやったですか。
ですね、
うん、
分かる人は分かると思うんですけど、ジャッキー・チェーンとか。
分かりますよ。
ブルース・リー、
ええ、
その世代なので、
うん、
空手に似てるなと思って、うんうん、そっから結構ちょっと、楽しくなりました。
はい、質問です。ジャッキー・チェーン、はい、あれは空手じゃないんですか。
カンフー。
カンフー、
中国の空手ですね。
カンフーなのか。はい、ジャッキー・チェーン流行りましたよね。
流行りましたね。
ね、
はい、私も取りましたけど。
めっちゃ好きでした。
はい。
はい、中学校の時の下敷きジャッキー・チェーンでしたよ、私。そうでしたか。そう、じゃあそういうジャッキー・チェーンとか映画の影響もあって、
はいはい、
なんか自分も空手いいんじゃうこれっていう風になってきた。
はい、
なるほど。 で、はい、でそれからもずっと途切れることなく、
はい、舞鶴にいる時はもちろん道場で、稽古してたんですけど、うん、学校とかで舞鶴離れた時があるんですが、その間はちょっと、お休みしてたというかね、ちょっとブランクはありましたが、
はい、
また舞鶴に戻ってきて、それからもずっと今もやってますし、もう死ぬまでやります。
一生涯。
一生涯。
わあ、素敵ですね、はい、そういったものにでも出会えるのってみんながみんな出会えるもんじゃないんじゃないかなと思うんですけど、はい、ね、はい、私も音楽が好きで、うん、音楽はずっとやっていきたいなとかも思ってて、藤井さんは空手をね、
はい、
そうです、そうですか、はい、今の楽しみって何ですか、空手やってて。
まず道場に行くと、
うん、
子供が結構多いんですね。 はい、だから子供たちから力というかパワーをもらえるというのと、 あとは一般の生徒さんも結構おられるんで、稽古した後の飲み会とか、はい、そういうのが楽しみですね。
その楽しみもあるんですね、はい、では藤井さん、 CM を挟んで、はい、この空手の道場のこと、あと空手の楽しさっていうのを、
はい、
リスナーの方たちに伝えていただきたいなと思いますので、一旦 CM を挟みます。
はい、
12時16分を回りました。ここまでのお時間は株式会社マイペイの提供でお送りいたしました。さて、本日の晴れのち775、ムジカマキーナがお届けしておりますが、ランチタイムゲストに来ていただいております、日本空手協会西舞鶴支部で指導者をされていらっしゃいます藤井隆夫さんに来ていただきました。藤井さん、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ジャッキーチェンの話も出てきたんですが、空手、
はい、
もう一生涯続けていくっておっしゃってましたけれども、
はい、
この空手の楽しさとか、空手といえばっていうのって藤井さん、教えていただけますか？
空手の、うん、まあ、楽しさ、
うん、
まあ、楽しくは稽古はしとんですけど、楽しさというよりは、まあ、楽しさはいろんな人に会えること、うん、
あ、
まあ、何をしててもそうですけど、うん、道場に行けば一緒に練習する仲間いますし、いろんな大会も全国組織なので、そういうところに行くといろんな人と会えますし、そこでまた仲間が増えていくっていうのがもう非常に、楽しみです。
なるほど、はい、空手を通じての出会いが、
出会いいいです ね、
それ、はい、またつながっていくっていうような形で、うん、楽しさがだんだんこう増えていくというか、山積みになっていくような感じですか。
はいはい、
その人との出会いの場でもあるこの日本空手協会西舞鶴支部の道場っていうので、
はい、
藤井さんは指導されているんですが、こちら、会員というか、生徒さん、募集というかやってみたいなっていう方は、
はい、
その教室というか道場、はい、どこへ行ったら習えるんでしょう？
正式に宣伝とか募集はうちの道場はしてません。もう周りからの口コミで来られる方が多いんですが、練習は基本水曜日と金曜日、水曜日は、明倫小学校の体育館で、夜の7時から8時半まで、一般部は9時まで、
はい、
金曜日は、文体の柔道場で同じく7時から8時半までの練習をしてますんで、そこにちょっとまあ見学に来ていただいて見てもらって、
うん、
あら、ちょっとやってみようかなっていうのがあれば、もう声をかけてもらえれば、はい、優しい人たちがたくさんいますので見た目は怖いですけど
見た目は怖いんですね、
はいはい、怖い先生いっぱいいます。
ほんまですか、はい、ちょっとビクビクしますけど、それを聞いて、
はい、大丈夫です
大丈夫ですか、はい、ね、きっと温かい人たちなんだろうなと思うんですが、はい、ね、そこの教室道場、
はい、
で今子供さんの生徒さん、はい、誰ぐらいいらっしゃいますか？
まあ、平均でですね、まあ、50名前後なんですが、
うん、
まあ、今から暖かくなってきます、
うん、
暖かくなってくると結構増えてきて、多い時では60名70名になる時もあります。
ああ、そうなんですか、はい、じゃあ体育館いっぱいになりますね。
そうです、結構ワイワイが
ね、はい、大人の一般の方とも一緒に、
はい、
こうなんて言うんだろう、これ体を動かす、
はい、
ね、ということなんですけれども、小学生、子どもたちたくさんいらっしゃるということですけれどもね、
はい、
子どもたちにとってこの空手がどういったふうな効能というか効果、うん、がありますかね、空手といえば。
はい、まあ、一応礼儀、
うん、
礼を重んじるということで、挨拶とかそういうのをちょっと覚えてほしいなっていうのはありますが、まあ空手的にはやっぱり体力がつくっていうのと、
はい、
筋肉もつきますし、
うん、
あと空手はですね、他のスポーツと違って体の左右、
はい、
同じ動きを をしていきますんで、あの体幹を鍛えるというかですね、軸を作るっていうのも結構あのいい運動になりますね。
体幹って今すごいあのよく聞くキーワードじゃないですか、
はいはい、
ね、今の子供たち割とふにゃふにゃしてますし、うん、ね、しっかりと日本足で立てないとかね、はい、ありますから、この空手、そういえばスポーツとかでも左右対称のものって少ないですね。
そうですね、野球やったら右投げとか、
うん、
あのね、右打ちとか、
ね、
テニスもそうです
し、そうですね、うん、ね、左右対称で同じような体のボディバランスが筋力としても培われるんですね、うん、
はい、
でその他にもその先ほど言われてた武道の心、
はい、
武道の心で子供さんたちね、
はい、
強い心を持って成長されてますか、はい、皆さんどうでしょう、
どうでしょうかね、まあ、子供たちより大人たちが、
はいはい、
そういう心を持ってやってれば、
うん、
子供たちもそれに見習っていくのかなと思ってますんで、まずは自分からと、
はい
はい、いうところで、まあ、大人はあの稽古してます。
あ、そうですか、はい、空手ってあの私ね、こうなんだろう、一人でやってる、そうそう、ついたり蹴ったり、あと一人でやってるのもあるじゃないですか、
はい、肩ですね、
あ、
はい、
それも両方この道場では教えていただけるんですか。
もちろんですね、
はい、あれは二つでもう空手といったもの、
ね、そうですね、まあ、うん、まあ、基本と肩と組手とあるんですが、試合なんかになると、肩競技と組手競技っていう二つだけなんですけど、
はい、
肩競技っていうのは一人、まあ、もしくは団体戦になると3人で演武するんですけど、うん、敵を想定して、周りに敵がいることを想定しての演武になりますし、組手はもう実際相手と一応、サポーターみたいなのは手とかにつけますけど、相手をついたり、
うん、
蹴ったり、
うん、
はい、
あ、肩と組手、
はい、
でそれ、子供たち怖がったりしません？
怖いですね、大人でも怖いです、ね、もう、
ね、
一応ね、当ててはいけないんですけど、
うん、
寸止めっていうルールがあるんですけど、やっぱり練習してたら当たりますし、
うんうんうん、
鼻血も出るし、場合によっては前歯が折れたりもする場合もありますけど、
うんうんうん、
そこは十分注意してますが、まあ、そういうことがあるので怖いです、
ね、
は
い、でもそういったこの恐怖心に打ち勝つと、うん、はい、子どもたちも自信になったりしますよね、
う
ん、
そうですね、
きっと、
はいはい、
であとはその子どもたちにとって私いいんじゃないかなと思ったのは、こう自分のいい意味で身を守れるようになったりしませんか、うん、
はいはい、もともと、うん、空手護身術ですから、身を守る術なので、
うんうん、
まあ、そういうのも教えてますし、はい、
うん、
まずは自分を守ることが大事ですからね。
ねえ、うん、まあ、今のね、世の中いろんなね、うん、毎日不審者の情報があったりとかして、はいはい、ね、そういうことで子どもたちがそういう自分に技を持っていれば、
うん、
まあ、本人も不安がね少しずつ少なくなったりして生活もできるんじゃないかななんて思ったりして、うん、なんか、まあ、あとその武道の心っていうのでね、
はい、
子どもたちの心も鍛えていただける道場、
はい、
ということです、
はい、それをまあ目指してやってます、
うん、ね、で大人の方もね、一般の方も通われているということですけれどもね、
はい、
先ほどもおっしゃってたボディバランスが、
はい、
筋力がね、
はい、
この空手の筋力って硬い筋肉なんですが、柔らかい筋肉になるんでしょうかね。
まあ、筋肉は柔らかくなりますけど、その一瞬の力の、うん、ね、筋肉の引き締めっていうのはしっかりつきますし、
あ、
まあ、空手には必要なところですね。
じゃあ体も絞れてくるんじゃないですか。
絞れますよ、やり方によって
そうなんですか、
はい、
絞れるというそのワードにかなりビクッときたんですけど、
はい、
一般の方は女性の方もいらっしゃいますか。
女性もおられます、はい、
あ、そうなんですか、はい、じゃあ女性の方も入会できる。
できます。もう老若男女もう誰でも OK です。年齢も関係ありませんし。
あ、そうなんですか、はい、うわ、とってもなんかそれを聞くと空手のイメージがちょっと開けてきたような気がします、はい、ありがとうございます、
はい、
じゃあここで一曲お聞きいただきたいと思います。時刻は12時。 そろそろ30分になろうかというところです。金曜日の晴れのち775、ムジカマキーナがお届けしております。そして本日のランチタイムゲストは、日本空手協会舞鶴支部指導者でいらっしゃいます藤井隆夫さんに来ていただいております。藤井さん、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、藤井さん、空手の楽しさをたくさん教えていただいたんですけれども、
はい、
空手教室、もう一回ね、どこでやってらっしゃるのか、リスナーの皆さんにお伝えしていただいてよろしいでしょうか。
はい、毎週水曜日と金曜日、水曜日は明倫小学校の体育館で、夜の7時から子供は8時半まで、金曜日は、文体、
はい、そう、西前鶴の、
そうですね、総合
文化体育館、
体育館、はい、そこで、時間は同じで7時から8時半まで、
はい、こちらは柔道場でされてるんですね。
柔道場ですね、はい、
水曜日は明倫小学校西前鶴です、午後7時から8時30分まで、一般の方は9時までされてるんですね、
はい、
金曜日が西前鶴の総合文化体育館で、
はい、
柔道場ですね、
はい、
午後7時から8時30分までされていますので、随時見学可能ということで、
はい、可能です。
ぜひたくさん、
はい、
ねえ、はい、空手メンバー増えるといいですね、
は
い、
くれぐれも先生方は怖い顔してますんで、大丈夫ですから、
怖がらずに
声をかけてください。喋、はい、ったらもう優しい先生方ばかり。
そうなんですね、
はい、
そうですか。ですって皆さん、ちょっと怖いかもと思わずに勇気を持って話しかけましょう、
はい、
さあ、親子でのね、出演じゃないや、親子での入会が大募集ということです、
は
い、
そうですね、できれば、うん、子供ももちろんですけど、一緒に親御さんもやってもらったら、その子供たちの苦しみとかね、楽しさも分かると思いますんで、親子でやるのが一番いいと思います。
なるほど、はい、ね、お父さんお母さんもぜひ一緒に参加して、体を動かしてね、はい、汗を流して、
はい、
体を
見る
そこですね、
はい、
でも体はキュッと絞れますから、
はい、
絞れたのにビール飲んだらあかんじゃない
です
か。
そうですね、そのためにまた絞ると
絞ると、はい、承知しました、
はい、
ということだそうです。楽しい先生方なので、ぜひ皆さんまずは見学にいらしてください。見学の時、何か持っていかなきゃいけないものってありますか？
何もいらないです。
手ぶらで、
はい、笑顔だけで、
笑顔だけで、はい、服装は動きやすい格好がいいですかね。
そう、まあ、見学だけなら別にどんな服でもいいし、体験みたいなのもできますんで、
はいはい、
その時は動ける服装で。
わかりました、ありがとうございます、はい、そんな藤井さんなんですがね、実は NPO 法人カタツムリというものにも活動されているという、
はい、
参加されて、
はい、
この NPO 法人カタツムリってどういった団体なんでしょう？
そうですね、
うん、
まあ、子供たち、これも子供たちなんですけど、
うん、
子供たちに、まあ、平和をちょっとでも知っていただこうっていうので、あ、まあ、ちっちゃな規模ですけど、まあ、いろいろと活動はしております。
はい、今年もね、4月2日に中前鶴の共楽公園で、
はい、
共楽公園アロハ桜謝恩祭、
はい、
子どもたちの希望と平和の願いというイベントをされたんですよね、
はい、
どんなイベントでしたか？
そうですね、アロハ桜、舞鶴市民の方はご存知だと思うんですが、うん、記念碑があります。
友好平和の桜と呼ばれた、
ね、そうですね、
はい、
まあ、そこでですね、戦争中にいろいろ戦われた日系2世の兵士たちの方の記念碑がありますんで、まあ、それの、そこに対して、まあ、感謝の気持ちというか、そういうのも込めて、まあ、やってるところです。
ね、
まあ、それとそれだけではね、子どもたち、うん、もう面白くないので、それと同時に同じ場所でいろいろお餅つきをしたり、
うん、
おでんを食べたり、
あ
とですね、
いいですね、
ここ最近ですけどね、昭和の遊びに凝ってます、
はい、
今年は、駒回し大会をやったんですけど、やっぱり今の子どもは回せません、はい、だから今回はもう練習ばっかりで終わりましたが、毎年やってますんで、また来年ちょっと駒回しやってみたいなと思ってます。
駒回しあれ糸、ロープ、綱、
はい、
糸、あれを巻くのがね、紐か、 紐を巻くのがなかなか今の子巻けないですよね。
そう、まあ、ギュッと巻かないといけないですし、
指先の力がやっぱり弱いから、はい、なか昔のね、はい、昔みたいにはいかないのかな、
はい、もうゲームばっかりですからね、電子ゲームばっかりですから、
ね、
今は
本当にね、そうでしたか、ね、じゃあ楽しいイベントになったんですね。
はい、
また来年もこれは開催されるということで。
そうです、今年で8回目、来年9回目と、はい、これもあの続けていくことがあのダメになると思ってますんで、はい、続けていきます。
はい、そしてまだまだ実は皆さんあるんです、藤井さんの秘密藤井さんの秘密、はい、もう一つあるんですよね。藤井さんは中国に行ってらっしゃった期間があると聞きましたが、
はい、そうですね、1997年なので、20年前になりますかね。はい、大連、舞鶴市という今年の大連市の方で、1年間の留学と約あと2年あの現地の企業で、働いてました。
あ、はい、そうなんですか。でその間って中国語ってあの勉強されてからも留学されたんですか。
いや、もう何もない状態で、うん、はい、もう向こうの、まあ、大学に入ったんですけど、日本語で言うあいうえおから、はいはい、向こうで勉強してきました。
あ、はい、そうなんですか。中国語といえば漢字。
そうですね、
全部漢字なんですか。
全部漢字ですね、
はい、じゃあその文字も勉強されて
文字ももちろんですね、
ですよね、はい、読めませんもんね。
読めませんし ね、
ね、書くこともして、
はい、
うわー、どうでしたか最初は、その中国語。
まあ、日本も漢字あるので、うんうん、そこはスッと入れました。ま
あ、そうですか。
似たような感じでちょっと違うのも結構あるんですけど、はい、なので結構あの文章で書いてあると、ちょっと理解もできたりするんですけどね。
あ、そうなんですか、はい、その中国で、今日ねリクエスト曲いただきましたが、
はいはいはい、
さあ、 あのチャギアンダースカのね、はい、男と女という曲をリクエストいただいたんですけれども、普通の皆さん男と女ではないんです。藤井さん教えてください、曲名は。
はい、曲名は中国語でランを欢喜ランを忧、
そう、
はい、と言います。
はい、でアーティスト名が
ジョーファジェ、
ジョンファチェ、
はい、
そう、まあ、もうね、私はあの曲名が漢字いっぱいだったので、うわ、なんて読むんだろうと思いながら今日藤井さんに助けを求めたんですが、はい、これも男と女っていうのが日本の題名ですが、同じような意味なんですか。
意味は大体同じです。はい、それを中国語に変えたような感じです、
ねね、
はい、
日本語だと男が漢字ひらがなでまた女、はい、3文字なのに、はい、中国語だとめっちゃ陽気漢字が
ありますね、
はい、7文字ぐらい、
はい、
7文字ぐらい使われたこの曲、何か思い出がおありですか。
これはですね、その中国大連に留学してた時に、学校主催でカラオケ大会がありました。で、もちろんあの中国語の歌、語学勉強なんで歌ってたんですけど、うんうんうん、歌うんですけど、そこでまあその歌を僕が歌いまして、まあたまたまですけど2位をいただきました。
すごい、
はい、ありがとうございます。
素晴らしい、
はい、
うん、2位を取られたカラオケの曲が本日、はいはいはい、
そうですそうです、思い出なんですね、うん、
まだ藤井さん思い出ありますでしょその時のカラオケ大会で、それで、はい、それで
その時にですね、うんうん、あのそのカラオケ大会の司会をしてたのが、はい、今の、あの嫁さんです。
あ、奥様でいらっしゃる、
はい
はい、うわ、奥様も留学で、
そうです、
大連に行かれてて、
はいはい、
そう、そこで出会われた、
はい、
まあ、もう今日おかけするのすごい思い出の曲じゃないですか、
うん、はい、そうです、僕にとっては思い出ので
、
はい、
それでは、本日のランチタイムゲストに来ていただきました、日本空手協会西舞鶴支部で指導をされていらっしゃいます藤井隆夫さん、本日のランチタイムゲストをおいでいただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では藤井さん、最後にもう一度曲紹介、アーティスト名から曲の名前よろしくお願いします。
はい、ジョーファジェンが歌います、ランを欢喜ランをよ。